身の回りのものを通して今私たちが生きる時代を考える国用野外学習センターのポッドキャストシリーズ新雑貨論2、人の生活生き方が大きく変わりつつある今、物と人との関係性を食、建築、衣服、道具、そして自然といった観点から考えていく第2シーズンの第3回目後半は、家なんてなくていい時代の家というお題でお送りしております。後半も前半に引き続き建築家の能作純平さんと R65 不動産の山本亮さんをゲストにお迎えしてお送りしていきたいと思います。ホストはメソッド主催バイヤーの山田優さん、司会進行は国有野外学習センター若林圭でございます。では後半も能作さん、山本さん、山田さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半はね、結構それぞれお二人のやってらっしゃる、山本さんだったらシェアハウスだし、能作さんだったら、まあ、シェア、なんつってんの、シェア商店。
シェア商店ですかね。はい。
シェア商店。で、まあ、そこやっぱり一個、そのシェアっていうのが一つ重要なキーワードだったと思うんですけど、なんかその、ほら、その、シェアみたいなのってお話聞いてた中だと、うん、基本的にそのプレイヤーがその全員個人っていう単位としてなんか想定されてるっていう風な感じだと思うんですけど、でただなんか前半ね、能作さん、そのなぜそれをそのシェア商店をやり始めるに至ったかっていうところにおいて、そもそも家族の問題というか家族と仕事に関わるその問題っていうか課題みたいなものっていうのがあったっていう風なことだったと思うんで、なんかちょっとその家族みたいなものとの折り合いみたいなことっていうのをちょっと後半そこからお話しできるといいかなと思ってるんですけれども、まあ、まずちょっと能作さんにお伺いしたいのは、その、まあ、実際そのシェア商店やられて、まあ、奥様がもともとそのワイン関係の仕事をやってたのが、まあ、結局子育てでそこから離れたっていうことに、まあ一個その場所を作って作ってあげようっていうとあれですけど、はい、その作ろうっていうふうなことが最初のモチベーションだったっていう話だったんですけど、なんか それによって何がある意味解消され、はい、何が課題として残ったかみたいなことで言うと、今 どんなことが言えそうですか。
そうですね、その家族とそのシェアスペースっていう関係って確かに語るって、うん、なんか一見難しそうにも感じるんですけど、まあ、私がここでまあ実践しているそのシェア商店ってお店に見えるんですけど、うん、なんか家族とか家みたいなものに引き寄せて語るとみんなのなんか、うん、応接室とか、なんかこう、客、うん、まあ客間ですよね。客間みたいなものとか、うん、縁側みたいなのとか、あと商店街だったら店先、自分の家にはこう、お店部分がついてると思うんですけど、まあ一応人が入ってきていいよ、みたいなところを持ち寄ってるみたいな、そんな感覚でもやっぱあるんですよね。うんうんうん、でまあ、それを各家族用に作られたそれこそ団地とかだと、なんか他者が入るってなかなかそういうスペースではないと思うんですね。その来客をイメージはしてないと思うんですけど、どちらかというとこうセキュリティみたいな感じで守るイメージがあったんですけど、でも本来って結構いろんなタイプの家があって結構人入ってくるなって思うんですよね。なんか寅さんの家みたいな感じで商店の地続きでそのままドタバタ劇みたいな、ああいう感じの持ち寄りだなっていうのは結構そのシェアする商店で、なんかそういうのが展開されてる感じはするんですよね。一個の場所なんですけど、うんうんうん、っていう意味ではなんかそのやっぱり家族が孤立しないみたいなこと、その仕事となんか家庭が分断されちゃうってこととか、うん、仕事によってその家族間がこう分断される、例えば旦那さんは仕事ばっかしてて奥さんは家にいるみたいな分断も、うん、なんとなくやんわり解消されてくるみたいな、なんかそういうなんか トロさんっぽい感じの風景がドタバタ劇がいつも起こってるっていうのはなんか結構なんかリアルにこう現代版としてやれてるんじゃないかって思う時は ありますね、はい、
なるほどなるほど、そうそう、だからさ、あれですわ、多分その前半の冒頭にちらっと言ったその西村伊作って人がその日本にバンガローっていうものを紹介した時に結構重要だったのは、はい、要するにほら昔の日本家屋ってなんていうの、入ってすぐに客間みたいなのがあるみたいな、
そうですね、
あれをなくしたっていうのは結構大きい、あれだったんですね。だからつまりその外の世界と家の中っていうののちょうどある種のその緩衝地帯みたいなものっていうのだったわけじゃないですか、うんうん、客間
とか、ね、
だからそれをなんか、 なくしたっていうのはその当然だから今みたいなものにフォーカスを当ててたっていうふうなことだったと記憶してるんですけど、でもそれがあまりにもなんていうのかな、こう本当にある種牢獄化してったっていうふうなことがあるんだとすると、もう一回だからそれをどう開いていくかっていうふうなテーマなんですかね、やっぱりね。
そうですね。なんかよく建築やってるとこう何 LDK とかっていう、NLDK とか言うんですけど、そのじゃない場所って本当はあるよねみたいな、非常にこう近代的なこう記号としての間取りみたいな感じになってるから、そうじゃないキャラクターを、まあ、ここシェアする商店だとそれを持ち寄ってますけど、僕設計する時とかだとそのいろんな人のお家をこう設計したりリノベーションしたりするんですけど、 NLDK の記号に入んないなんかよくわかんないスペースをやっぱつけるんですよ。でそこは人が入れるスペースにして、なんかそれで結構こう健全になるっていうようなことをやっぱやるので、なんかそこはやっぱりあのその活動があったから自分のこういうシェアする商店もそれの寄せ集めかなみたいな発想に至ってるのかもしれないですね。
なるほど、逆に山本さんどうですか、あのそのシェアハウスってある意味そのなんていうのイメージとしてはやっぱ独身者向けっていうイメージがあると思うんですよ。別にそれはあのフラットな意味で特にその価値判断はないところで一人もっていうで、ただそれなんだろう、例えば家族でいくつかの複数の家族でシェアハウスみたいなものってありえたりするのかしらっていう、あるいはそのカップルで入居してるみたいな事例みたいなこととかってあったり するんでしょうか。
そこで言うとですね、カップルでの入居っていうのは過去あってですね、まあそれはあれですね、入居した後にカップルになるケースが結構多いんですけど、
なるほどね。
例えばそこで結婚したりとか、なんて言ったらいいですかね、同棲するよりも多分ハードルが低いんですよね。なんかシェアハウスの中でカップルがいてみたいなことは結構ありますね。なんか
それででもさ、結婚したらやっぱ出てっちゃう、それともそのまま、そこに住み続けるみたいなのってなんとなく、
あ、今のところは出ていく方が多いかなと思いますね。で最近その何ですかね、まあ実験的にやってってるシェアハウスの一つが、あの、子育て中の夫妻を管理人にしてみたらどうなるのかっていうのをやってますね。
はい、なるほど。
何の仮説に基づいた実験なの？なんかそれは 何を知りたい？何を知りたいっていうか。
だから今僕が31歳なんですけど、まあ現実的な話で割と周りに結婚する人が増えてきたんですよ。でこれをもしこれ事業としてやるなら、カップルで住めるとか、あの、夫婦で住める、子育て中の人でも住めるみたいな風にしていかないと、あの、事業としては成り立たないなっていうのを今思っている中で、これを事業として成り立たせるためにっていうのは一個の建前としてはあるんですけど、実際にどうなんだろうなと。その僕自身がその子育てがあった、その僕が子供の時に、あの、育てられた環境的には結構隣近所がすごい仲良くて、あの、よく人の家に遊びに行ってたりしてたタイプなので、それはなんか楽しいんじゃなかろうか、ただそれがシェアハウスでできるのかみたいなことはすごく今悩んでますね。
それ面白いな。それはいい実験だね。それ何、一応進行してるんですか。
してます。今1年目ですね。はい。
あ、どう、
ですね、なんかできる人とできない人がいますね。これ例えば管理人だから子育て中でも行けたんじゃないかみたいな話だったりとか、例えば子供が夜泣きするとか、子供が暴れてるみたいなのは管理人だからなんとかなってるっていうところもあるような気がしてたりとか、あの、そこを今ぼやぼや結論出てないんですけど検証してるところですね。
建築設計やってるところでも実はこの今の話題って結構話し合っていて、あとシェアハウスの依頼ってやっぱりあるんですよ。やっぱり特殊な設計なので、やっぱり新築でシェアハウス作りますとかは建築家の方にこう依頼来るんですけど、 0年代ぐらいは結構わーっと作り始めて、でやっぱり同じで中でカップルになって独立しますっていう人が、シェアハウスの空気は良かったんだけど、うん、2人で住める家でシェアっぽいところってないから、しょうがないからここに住んでますみたいなことってめちゃくちゃ多いみたいなんですよ、うん、で今おっしゃった通りで、なんかカップルとかその子育て中でシェアするモデルを、でポストシェアハウスみたいなの作んなきゃみたいな話は結構持ち上がっているんですけど、まあ、実例はないんですよ、まだあんまりなくて、ちょっとそれっぽいのはある。
まあ、なんか僕の友人が渋谷のキャストで立ち上げた、シフト、シフトかな、うんうんうん、その一応拡張家族みたいなことをコンセプトにやってるようなところはあったりはしなくもないけど、多分でもそれが自然にできてるかっていうよりは、ある程度そこを何というか、なんだろう、そのそれって多分家族の概念を少し変えるみたいな、もともとの目的コンセプトというか拡張していこうみたいな、それがあったと思うので、多分その前提を多分の何というか、まあ、消化してる人が多分入居しているから、うん、まあ、ある種のさっきのルールの話なのかもしれないですけど、
うん、
多分その、うん、持ち寄ってくってよりは、なんかそこを飲み込んで一緒にいるっていう感覚が強いと思うんで、だからなんかその自然なスキームってまだそんなにできてない気は。
確かに。まあ、ポツポツ確かに言われたら、池袋の方で青木純さんがやってる、賃貸とかコーポラティブハウスに近い形、それはちょっと多いかなっていう印象はありますけど。
そうですね。
はい。なんかで、はい。
それはでも、ね、ちょっと山本さんと能作さんお二人にお伺いしたいんですけど、はい、何がハードルになるんですか、具体的には。 何が困難を引き起こす。
あ、そこで言うと、これ仮説なんですけど、
うんうん、
カップルでもその子育てでも一緒なんですけど、うん、なんて言ったらいいんですかね、なんかみんながその本人たちがどうっていうこと以上に、周りがなんて言ったらいいんですかね、こう1ユニットとして見ちゃうんじゃないかなと思うんですよ、うん、誰々の旦那さんとか誰々のお子さんっていう風なラベリングで見ちゃうんじゃないかなと思っていて、なんだろうな、2人でいる空間、例えば家の中で奥さんと旦那さんが2人でいるのを見ると、なんか邪魔しちゃダメなような気がする。
あ、まあ、それはそう
じゃないですか。
なんか、リビングで例えば他の男の人と奥さんがいるみたいな環境に、
あれみたいな、
あれみたいな、それ別になんかすごいフラットに見ると別に気にならないと思うんですけど、なんかこれが家の中だからそわそわしちゃうみたいなことが起こっちゃうんじゃないかなっていうのは
面白い
っす、思ってますね。まだでも分かんないです。
さっき言ったポストシェアハウスみたいな話で、例えば議論されてるっていうのは、例えば どういうことが議論されてるんですか？
まあ、やっぱり中心にあるのはプライバシーの問題っていうところに、なんかやっぱり集中しちゃっていて、その住宅、やっぱり家族という誘因と思った時に、なんかそこは守る場所っていうイメージになる。非常にこう、プライバシーというものが発生し始めるっていうか、なんか、それがなんか、今言ったようにこう、点であれば別に自分で完結するんだけども、なんとか集まると、なんか面っぽくなり始めると、なんかそこにはこう、なんていうか、潜入するスペースみたいなものがなんか見え始めて、
うんうんうん、
なんか気まずさっていうか、見ちゃいけないとか見られたくないみたいな、そういう意味が発生するのは、やっぱ、本当おっしゃる通りで、そこが今議論の中心だと思いますね。それをどう、だけど集まりたいよね、みたいな気持ちは、とかみんなで子育てした方が、ママは安心だよね、とか、
うん、
寝れてないからちょっと見とくよ、みたいなことってすごく助かるっていう面もあるけど、プライバシーはどうしたらいいのかっていう、そこの矛盾するのはこうぶつかり合って、その辺の議論かなと思います
ね。うん、例えば、うちのシェアハウスとかって、なんか、なんて言ったらいいんですかね、なんだろうな、まあ今横の音が聞こえたりとかそういう話もありますし、リビングで誰かが下ネタ言ってたりとかするんですよ。なんかその下ネタっていうのが教育上良くないって思うお母さんもいれば、いや気にならないでしょみたいな人もいれば、なんかそれをなんかどこまで制限すべきかっていうのがすごく難しくて、なんか一個人としてだったらユニットが、なんだろう、一ユニット一人だったら気にならないんですよ。 なんて言ったらいいですかね、1ユニット1人だったら僕が判断して聞きたくなければ例えば自分の部屋変えるとかできるんですけど、いやこれなんか聞かせたくないなみたいなのをどうやって判断するかがすごい難しいなっていうのは思いますね。まあまあそこはなんかある種真面目すぎるのかもしれないですね。僕が家族に対しての理想像がいろいろありすぎるのかもしれないな。
面白いな。それでも複数の家族、例えばじゃあご家族、5つなり6つの家族が一緒に住んでるみたいなことだったりすると、それなりにまあそれぞれ面みたいな持ってていいじゃんみたいな話の中でどう共存しうるかみたいな話に なできる。いやいや僕やったことないんでその大変だと思うけど、そのどうなんですかね。
子育て中のなんか 身としてはっていう感じなんですけど、うん、そういう同じようなその属性なんか、うん、子育て中 あの家族っていう、もちろん合わないと思うんですけど、なんとなく関心事も似ていて状況も似ている人がシェアするのはあり得るな、もしくはそういう家作りたいなみたいな声はやっぱり周りでもちょっと聞こえてくるんですよね。むしろなんかこうちゃんとあの家族だけに閉じこもって子育てするのって良くないよねっていう了解はある程度もうなんていうか市民権を得てるというか、みんな了解しているところだと思うんですよね。はい、そういう意味では結構事情あると思いますね。
あの一方でちょっとまた別の話でさ、属性に固まっちゃうみたいなこと自体が良くないんじゃないかみたいな話もあるような気がして、その海外とかだと例えば要するにあの世代差同居みたいな、世代差でそのおばあちゃんと例えば大学女の子の大学生とかっていうのが一緒にシェアするとかっていうような、なんかそういうサービスとかが結構、まあ、特にコロナ禍では人気だっていう話とかも聞いたりとか、まあ、あるいは新しい集合住宅みたいな形で言うとやっぱりいろんな世代の人がいた方がいいよねっていう風な話もあったりはするんですけど、うんうん、これちょっと山本さんに聞きたいですけど、そのクロスジェネレーションっていうか、なんか世代間またがってシェアするみたいなことって、まだみんなのマインドセットがそこまで追いついてないのかもしれないですけど、どうですか、それの可能性っていうことに関して言うと。
なんか世代間同居っていうのはめちゃくちゃ可能性があるなと思っているんですよ。思っているからこそなんか日本人でできるのかっていうのは結構悩ましいところですね。実は R65 不動産って、まあ、65歳以上の方の借りにくさっていうのを解消したくてやってるところなんで、実はですね大学生とおばあちゃんのシェアみたいなやってみたことがあるんですよ。あるんですよ。でやってみた結果どうなったかっていうと、半年で方向性の違いで解散したんですけれども、何かっていうとおばあちゃんがその毎晩料理を作ってくれるんですね、大学生向けに。で、それ超健康食、超健康食なんですよ。で何時に帰ってくるのみたいな、なんか優しいおばあちゃんなんですけど、でもなんかその学生はだんだんそのいやこれ味に飽きちゃってみたいなことで、あのカップラーメンをたまに買って帰るんですけど、これを食べるのは健康によくないみたいになって、やっぱなんか近すぎるからこそなんか衝突してしまう部分っていうのが、なんだろうな、バンドだと例えば同世代ぐらいでやったりすると思うんですけど、これでちょっと年が離れるとリスペクトするがゆえに言えないみたいなことが、まあアジア人の特性なのか日本人の特性なのか、はたまた家族でできた価値観なのかわからないんですけど、まだまだちょっとあるような気がしているので、なんかそこのコーディネートをなんて言ったらいいんですかね、1対1にするとしんどいので、例えば多数対多数とかにして、なんですかね、ふわっとさせていくみたいなことはやりようありそうな気がしますね。
なるほどな。なんかバンドで言われてドキッとしたのが、すごいもう超有名なスーパーアーティストのスーパーバンドが若手引き連れて作ったけど、結局サポートメンバーっぽく見えちゃうみたいな。それバンドじゃないよねみたいな感じになっちゃうっていうのは感じはしましたね。なるほど、
なるほど。それはやっぱり継続して実験をちょっとしていきたいっていうふうに山本さん的には思ってるの、それともやっぱちょっと無理かなみたいな感じになってます。
同じ家の中は無理だなっていうのは思ってますね。さっきの家族の話も一緒なんですけど、うんうん、なんか地域で暮らすとかだったらできそうなんですけど、うんうん、なんか家をシェアする、プライベートリビング、なんだろうな、水回りをシェアするってなると、ちょっとそのプライベートの問題が、プライバシーの問題が強すぎるので、まあ、もう少しそこをにじませるような形が、なんかお庭をシェアするぐらいがいいかもしれないなっていう、
またあの方に話が移ってくるんですね。
でもそういう意味で言うと、だからそれこそ農作さんがやってるその、うん、まあ、一種のコミュニティスペースみたいな考え方っていうのは妥当性があるよね、はい、みんなで使えるなみたいなものなわけじゃないですか。
そうですね、そうですね、結構世代もバラバラで全然それは問題なく、はい、同居してます。結構上から下までいるので。
ああ、そうなんですね、はい、なるほどな、まあ、でもなんかやっぱり慣れの問題っていうのは結構あるような気がしますね。なんかそのてか、僕も完全に核家族で育ってるんで、やっぱりその身近にお年寄りがいた経験っていうのがあんまり実はないので、なんかいざいたら、ちょっとどういう気の使い方が妥当なのかっていうところとかの経験値がないし、お互いないっすよね。しかもその、なんていうんですかね、家族っていうユニットの中での関係値ともまたちょっと違ったりしますもんね。だからおばちゃんなりおじいちゃんが孫との関係作っていくみたいなものと、てか そのアナロジーでいくと絶対うまくいかないじゃないですか、多分。なんか分かんないけど、っていう気もするし、でもそこはでもなんかやっぱり、っていうかこういう世の中だとさ、なんて言うんだろう、なんか特に超高齢化してる社会においては、なんか重要な気もしますよね。
そうですね、
そうですね、
そうですね。なんか実はスナックをやり始めたのはそういうところがあの理由にあって。
あ、そう。
そうなんです。なるほど。スナックっておじいちゃんおばあちゃんが来てくれるので、まあおばあちゃんというおじいちゃんなんですけど、なんか R65 不動産がスナックをやることで、何かおじいちゃんたちのその孤独を解消できないかっていうことを思っていて、でただ自分で飲食店をやるっていうのは気が重すぎるから誰かにやらせようと思って、週一曜日ごとにあのオーナーというか店長を立ててやってもらうっていうことをやったという感じはありますね。あとなんか今だと雀荘とかやりたいんですけど、
あ、はい、なるほど、
ですね。
雀荘コミュニティスペースでいいですね。
そうですね。
いいですよね。若い大学生とかもね、はい、入りますしね。
うん、
そうですね。
うん、
とか
確かに。
うん、あのまあ彼らもおじいちゃんおばあちゃんもめちゃめちゃ頭使うんで、すごいやっぱボケないからいいって、
確かに。確かに。
はい、確かに、ね。脳トレみたいな感じで。
なるほど。そうだ、そうだ、そうだ。本当になんかシェアハウスの近くの町内会長さん、80歳の女性なんですけど、あの、うん、この方はもう9時5時で麻雀やってるって言ってました。
すごい、
すげえ、
真面目、真面目だな。
あの、なんでその5時以降はやらないんですかって聞いたら、うん、いやもう再現なくなっちゃうのよと、鉄満しちゃうのよみたいなことを言ってて、はい、それは均衡に良くないから5時でやめてるって言ってました。
なるほどね。
すごい。
家族開いていくみたいな話の時にさ、やっぱりその実はこのこっち側にある仕事みたいなものっていうのがさ、実は家族っていうものを閉じさせてるっていうかさ、まあ、その相互作用の中でこっちの仕事も成立してたみたいなことっていうのがあるわけじゃない、
うんうんうん、
はい、
そこって常になんかこの生活って言ってるものと仕事って言ってるものの相互関係みたいなものっていうのがあるような気がしてて、うん、でもなんかその山本さんの話もそうだし、野崎さんの話もそうだと思うんだけど、その家族っていうものを開いてた時に、実はもうちょっとそこに近いところに、うん、まあ、仕事っていうかなんか、うん、働くみたいなことを作っていくみたいなことっていうのは一個でも、うん、有効な手だってなんですね、うんうん、なんか
そうですね、なんか食住近接ほどこうガッチッとしたもんじゃないと思うんですけど、なんか仕事っていうよりはこうなりわいぐらいの感じで、ちょっとこうなんとなくちょっと店先でなんか売ってますぐらいの感じだったりとか、なんかそういうもの ものはなんかその家とか暮らしにとっても割とこう潤滑剤になるし、うん、なんか A 面である仕事、まあ、今いろんな仕事をこう同時にする人も増えてると思うので、ガチッとしたこうサラリーをいただく仕事に対してちっちゃいこうなんか小飽きないみたいななりわいも持ってますみたいなので、なんかちょうどつなぎ止めてくれるみたいな感じはやっぱしますし、そこって家っぽくもあるし、うん、なんか街っぽくもあるしみたいな、そういう不思議な場所になるなって、う
ん、農作さんのところって例えばその家族で小飽きないをやってるお店とか業態はあったりするんですか？例えば
なんかね、娘さんが一緒に手伝ってるとか結構あるんですよ、ちょこちょこ、
うん
うん、お母さん手伝ってるとか、ちっちゃい子で手伝ってることもあるし、割ともう普通に大きな、はいはい、あの娘さんが普通にレジとかやってくれてるとか、なんか
な
これなんか昔から老舗かなみたいな、そういう風景があった
まあでもそのお店 の、 その最小単位とか小飽きないとか、まあそうですけど基本家族が別だったりしてるっていうのは長いんで、本来的には相性悪いわけじゃないってことですよね。
なんか自然に見えるのはなんか、うん、不思議だなと思いつつ、これ普通、なんかこれがオリジナルよねみたいな感じは確かに。なんかサラリーマン商店みたいなものではなくて、本当のなんかファミリー商店みたいな方が、なんか、まあしっくりくるかなみたいな、確かに思いますね。はい。
なるほどね。うん、そっかそっか。だから山本さん的にも、だからその、なんかシェアハウスみたいなその、まあ、住居っていうものと、うん、今くしくもだから同時にそっちのなんていうのかな、まあ、半分なんかまあ仕事っちゃ仕事みたいな、そういうそのスナックだったりとか、うん、なんかそういうことやり始めてるわけじゃないですか。だから そっちはそっちでやっぱりなんていうんだろう、いろんなアイデアも多分出てきてじゃあそうやろうとか、なんかそこの関係性みたいなものっていうのはなんていうのかな、どういうふうにこう山本さんの中では考えてらっしゃるんですか？
そうですね、なんか家族、そうですね、で何か関わるっていうことは、なんか最近はもうあの家の中っていうのは諦めてるんですけど、一つの可能性として地域でつながるみたいな、地域の中で子育てをするっていうことをすごく今は考えていて、家族ってもう物理的に離れられないじゃないですか、でイコール地域も一緒だと思っていて、なんか実はなんかこの2つってすごく、まあ、相性がいいというか、今までは結構ここがなんか浮いちゃってるところが結構あったと思うんですけど、なんかここをうまく密接にあのつなげられたらいろいろできるんじゃないかなっていうことで今思ってるところはあります、まあ、自分に家族がいないのでまだなんか何ですかね、まだ分かんないんですけど、
なるほど、
例えば今は北千住で、うん、家族になっても暮らせるみたいなことをなんとかできないかっていうことを頑張ってるところですね。
さっき僕ちょっと僕も面白いなと思ったのに、コンテンツって言葉をちょっと使われてたのをなんか思い出していて、うん、はい、その山本さんを やられているあの事業って家もそうなんですけど、それ以外の例えばスナックだったりとか、あとネーミングがそれぞれバラバラだったりとか、R65 とか、なんか非常にこうコンテンツ的というか、なんか内容物がちゃんとこう入り込んで、なんか入れ物だけ作ってるって感じがしないのがやっぱり面白いところだなと思っていて、なんか家ってどうしてもこうなんていうか入れ物的であった方が意外と健全なんだけど、そのちょっと外側、なんかまあ縁側的な場所なのか人が入っていい場所っていうのは、コンテンツがないとなんか働かないっていうか、うん、お店ですよって言ってみたり、うん、スナックですよとか、うん、ジャンソーですよって言うことによってなんかこう面白くなり始めるっていうところがあると思うんですけど、うん、なんかそこなんかコンテンツを意識されながら場所を作ってるのすごくいいなと思って、
う
ん、
ありがとうございます。
聞いてました、感想なんですけど、
う
ん、
はい、すごい。でも今日逆に、はい、あの農作さんの話を聞きながら、あのシェアデパートみたい な、はい、なシェア商店、なんかデパートみたいな小さいデパートはやりたいなって思いました。なんかっていうんですかね、なんかスナックだとやっぱり来れない人って結構いるなって思ったんですけど、うん、それをなんか時間で分けることで、昔そのスナックで立ってた一人の店長さんは女性の方で子育て中の方で子供が来れるようにプレイパークみたいなのをやってたりしたんですけど、結構やっぱ大変で、なんかそのおじさんが入ってきた時にどうするかとかっていうこととかを、なんかやっぱそのうまくできなかったので、うんうん、時間でそこのなんか使い方をグラデーションつけていくみたいなこととかもできそうなので、なんかスナック ックもそうだし、デパート的なやり方、商店ってすごくいいなっていうのを思ったので、今日なんか、うん、はい、めっちゃ刺激的ですね。
あ、僕逆で、あのコンテンツ絞、あの今もう一店舗準備してるんですけど、それは逆に絞っててコンテンツ的なんですけど、うんうん、そのシェアする酒屋をやろうとしてて、その角打ちをできる酒屋をするんですけど、うん、直営でお酒は売るんですけど、おつまみはなんかその周辺の町のこう美味しいところからこう持ち寄って、
な
んかこうおつまみがある、なんか角打ちができるシェアする酒屋をやろうとしてて、それはすごいこうお酒サボってあのギュッと絞ってるので、なんかいや逆のことをやろうとしてるんだなと思って、ちょっと面白いなと思いました。
面白い、はい、農作さんが言った言葉で、そのロールプレイングって言葉使われたのは結構重要かなみたいな気はしてて、で結局まあ要は家族の問題とかって、そのロールプレイングがこれまでのルールだと破綻したっていう話だったような気がするんです、うん、つまり要は男はその基本的に役割として、要するに朝通勤電車乗って会社行って帰ってきてみたいな、その間奥さんがまあ子育てしてとかっていう、それはなんていうのかな、そのいわゆるそのジェンダーロールがどうのこうのって言った時のロールがあるわけで、
うん、
っていうその一種のロールプレイだったわけじゃないですか。でまあロールプレイって言っちゃうとちょっと強いんですけど、でもあらかじめその誰に何が期待されてるのかっていうことのコンセンサスがある種みんなにあったっていうふうなことのような気はするんですよ。ただそれが何て言うんだろうな、まあその多様化みたいなことによって、俺はそのロールは嫌だわみたいな話っていう、
うん、
で私はそれはそのロールはやりませんみたいなことだったりとかっていうのも多分出てくる中で、そので多分山本さんの都合のシェアハウスみたいな話とかっていうのも分かんないけど、みんながその一緒に作っていく中でそれぞれのロールみたいなもの、別にそんな固定化しなくてもいいんだけれども、みたいなことっていうのをちゃんとこう、そんなに強制力を持つっていうものではないんだけど、なんかこう、作っていくっていうか、うん、っていうかそれがないと多分、物事の円滑さっていうのが多分生まれないんだとは思うんですよね。だからなんかそのもう一回その、
うん
ロールの割り当てみたいなのが、それこそさっきのスナックの話で言うとガラガラポンしてて、別にこう誰がサービス提供者なのかもはや分かんないみたいなこととかっていう、でそういう拡散を一種行っていくみたいな。だからでもそのコンテンツって言ってるのって、でもそこにかかることのような気もするんですよね。ある種そのなんていうのかな、どういうふうにこうプレイヤーを
なるほど、
どう方向づけるかみたいな話なのかな、はい、みたいなことは思ったりしました、
ね、確かにそういうなんかこう、うん、チャンバー機能がなんかこう ユニークであればあるほどみんな乗ってくれる感じっていうか、うん、スナックだよって言われるとカチッとこうみんなでこう遊べるっていうか、うん、その感じはすごい面白いです
よね。そうそうそうそう、
面白いですよね、
うん、遊べるみたいな感じとかっていう、うん、だからもう一回その本当はね、でもなんか家族みたいなものとかっていうのはどうなんですかね。僕はあまりよくわかんないですけど、うん、その例えばなんかその国用のこのポッドキャストのシリーズでもう一個やってるその文化人類学の、
うん、
でアフリカの狩猟採集民の話出てくるんですけど、
うんうん、
あの普通に知らない子が家の中でずっと住んでるみたいな、知らない子っていうか、まあ、近所の子なんだけど、そう。で、ずっと居ついてて、なんかこの子、ここがいいらしいのよね、みたいな感じで、結局そこから嫁に行ったみたいな話があるんですわ、みたいな話。
あるらしいですね。うん、あれ面白いなと思いました
ね。すごいの。
すげえな、みたいなのとかってあって、だから、別にそういうマインドセットだったら別に、だからそれはある種地域というか、うん、まあもうちょっと部族みたいなことなのかもしれないですけど、
うんうん、
でなんかその子育てするみたいなことっていうのはあり得るんだよなっていう、
うん、なるほど、う
ん、なんか今の話を聞きながらちょっと似てるようで違う話をしてしまうんですけど、
うんうん、
なんか僕は結構そのロールとかすごい大事だなっていうのを思っていて、
なんかそうなんだ、
賃貸で一人暮らししてる人って地域にロールがないと思うんですよ。
そうだね。
なるほど。
なるほど。
なので、なんかだんだんだんだん地域に住んでるのに浮いてくるみたいな。うん、あそこにマンションがあるのに誰一人地域のことは知らないみたいな。
知らない
。なんかそこのロールを最近すごく作りたいなと思っていて。
なるほど。
なんかシェアハウスだと割と結構それができるので、例えばシェアハウスのみんなで町内会のイベントに出るとか、公営のなんかイベントというか、なんか地域のお祭りみたいなのにみんなで出ていくみたいなことを最近は結構やっていて、なんかそのロールというか、あの変なやつらは変なやつだけど、大丈夫だよみたいなのを、なんかロールを持たせていくっていうことが結構でき、
なるほど、
やりたいことですね。
なるほど、面白い。
いや、でもそれそうだと思うわ。なんかロール大事だよね。
大事ですね。
なんかこう、なんかこう確率的なロールは、あなたは男性だからこうあるべきとかではなくて、なんかユニークなロールを考えるっていうことがすごく大事なのかなっては、思いますね。確かに。
そうですよね。だから自分が想定してなかったロールみたいなものとか、だって別にだって突然でもないんだけど、スナックの店長やっていいよとかって言われる、でそういうふうなロールの与え方を してくるわけじゃない。多分とか、おはぎ出したなみたいな話するわけじゃないですか。
そうですね、まさに。
なんか例えばうちのスナックで昔いたのがうどんライターさんがいたんですよ。うどんが好きすぎてうどんのライターさんになったっていう人いたんですけど、
すごい、
はい、その人がなんかスナックやるときは自分でその小麦を買ってきてうどんをこねてやるんですよ。はい、でうどんスナックってで毎週味が違うんですけど、あのうどんスナックのお客さんほとんどうどん屋さんなんですよ。
まあうどん屋ですよ。それね。
うどんの店長さんとかが食べに来てるんですよ。で各東京の名店の人たちが食べに来て、
おお、なるほど。
小麦はいいなとか言ってるんですけど。
やばいっす。そうですね。
ライターさんの、まあライターさんとかデザイナーさんとかがスナックに立ってくれてるんですけど、だから昼は、A 面はライターさん、デザイナーさん、B 面はスナックみたいな。あと演劇の子とかも、舞台女優さんと脚本家みたいな人とかも立ってたりしたんですけど、なんかね、みんなやっぱり名刺に書いてるんですよね。何曜日どこどこでスナックやってますみたいな。そう。
はあ、なるほど。
だからデザインの打ち合わせとかをスナックでやってたりするんですよ。そういうのとかはすごいいいなと思って、はい、ロールっていうことで、まあ、2枚目の肩書きというか、はい、2つ目の肩書きを増やしてっていうのは
まさにこう名刺になってるんですね、はい、それが場所が名刺になってるんですね、面白いですね。
面白い。
飽きない大事っすね、うん、そうなるとスナックなのか、うん、まあまあ雀荘ってなるとまた違うかもしれないですけど、
そうですね、
うん、うんうんうん、
まあでもなんかそこってやっぱり結局そのある意味企画者である、それは山本さんだったり能作さんがなんていうの、ある一定の方向づけというかさ、なんかその別にこうしなさいっていうわけではないけど、多分今までの自分その人たちのロールでは多分そのそこで機能しない、
うん、
ある種なんていうのかな、うん、空間を作る、
そうですね、で
それ自体がまあそのコンテンツって言われるものになって
って
るんだと思うんだけど、
う
ん、
っていう、
だからでもそこのやっぱりやっぱ2人はなんかそういう意味ではなんかその方向付けみたいな部分にある種の冴えがある感じしますよね、
うん、
そうですね、
うん、
とあとキャラなのかな、わかんないですけど
ね、本当ですよね多分。
でも
キャラ、
アサインはめっちゃ大事にしてますね。
そうですね。なるほど。うん。
なんか
強いですね。
アサインですね。
アサイン。
はい。うん、
なんかそれは誰に何をあれするかってこと？うん、アサインっていうのは。
そもそも例えば店長として立ちたい人を、
う
ん、
ああ、そうかそうかそうか。
はい。飲食店経営者にしないとかですね。
うん。
なんだろうな、この人が正解にしたくないんで。正解っぽい人が来たら排除してますね。
うん、なるほど、分かる分かる分かる、
はい、めちゃくちゃ分かる、
はい、常識が全くないのもダメなんですけど、常識がありすぎる人ってしんどいんで、はい、すいませんって、うん、常識ありすぎるんでうちの店では無理ですって言って、
はい、常識ありすぎるんで無理です、
はい、だからプロフェッショナリズムみたいなものっていうのから遠ざかろうっていう話ですよね、
う
ん、だから今の常識っていうのはなんか、
う
ん、いわゆるその業界の常識みたいなものにあまりにも染みついちゃってる、うん、 る人だと同じことにしかならないから、
ね、そうですね、うん、それは多分なんか2枚目の肩書きとしてやる必要はないのかなっていう気がしてるので、うんうんうん、はい、なんかそこは割となんか常識強いというか、まあなんかその人が、うん、例えばミシュラン星一つ星みたいな人が来たら、うってなって全部聞いちゃうじゃないですか。
聞いちゃう。
なんか、はい、いや、嫌なんですよね。なんか僕がトップなんですけど、ルールを作らないって決めてるので、みんなで頑張って、うん、はい、やるしかないっていうのは。やってますかね。
共和国ですね。
共和国。
はい。うん、
それ山本さんなんでそんなことにこだわってんの？そうだけど、それはどういうこだわりなんだろう。うん、結構不思議だな。うん、いや、みんなが山本さんみたいに考えたら、うん、本当世の中もうちょっと面白くなるなとは思うんだけど。うんうん、
でも、
うん、
めちゃめちゃあれですけどね。コミュニティとしてはポンコツですけどね。暮らしやすいかっていうと使いやすいかっていうとそうでもないと思うので、なんかこうなると社会回らなくなるので全然良くないと思いますけどね。はい、なんか考える人は増えましたね。考える人を増やすっていう事業モデルで、
だから人なんですよね。なるほど。ロールの話なんだな。
面白いな。半分だからそれアートじゃん。
なんか、なるほど。
とか、赤坂月餅みたいな話だ、もう。
そうそう。
わかんないけど、
う
ん。
そうそうかも。
っていう気がだんだんしてきた。
うん、そのコミュニティとかって、なんかちょっとこう、一見するとこう、ちょっとなんかすごくこうハートフルな感じだったりとか、うん、なんか柔らかいものに見える。非常にこう、福祉的に見えるんだけど、うん、やってる本人たちって全然そんな感じじゃなくて、確かにアート的な感覚っていうか、表現だと思ってやってるから、うん、なんかすごい表現活動、なんですよ。クリエイティブだなと思ってやってる。うん。それは思いますね。
まあそこもバンドっちゃバンドっぽいか。
バンドっぽい。
そうですね。
うん。確かに。
そうですね。そうそう。だからさ、僕のさ、なんか僕も50なんですけど、同世代の人間でさ、昔、その、僕もバンドやってたことがあって、その、で、界隈ってほどでもないんだけど、大学の時に仲良かった人とかがさ、未だにバンドやってんですよ。で、うんうんうん、その一応アルバムレコーディングしてなんかアルバム出してみたいなことやってんですけど、だから50のおじさんおばさんが集まってバンドやってるみたいなことってさ、なんかもうもはや何の合理性もないんですよ。多分ね、普通にそれ考えてると、うん、だから別に何がダメなのっていう話でしかないわけですよ、うん、やってる本人たちからすると、うんうんうん、でもそれやっぱ結構すげえなとかって思ってなうんです。なんすかねそれって。だからなんか面白いもんだなって思ったりしますね。
でもなんかこう仕事じゃなくてそれってもうものすごい純粋な表現活動ですよね。なんか儲かるからとかいう、もちろんそれは、回すんだろうけど別にそれ目的じゃなくて本当にこう表現としてやってるっていうのはバンドとかまさにそうだなと思いますね。
うん、そうそう。で、なんかそれ趣味だって言われると多分なんかちょっと違うんだろうなっていう気もしたりして。うんうん、そうそうそう。だからなんか
もっと仕事っぽい部分とかもありますね。
あると思うんですよ。だから、おそらくだけれども、なんかこう、その自分を見つめるみたいなっていうとちょっと大げさなんですけど、自己発見していくみたいな。なんかそういう場所になんか身を置くことによって、その、自分を、まあなんかこう、見出していくみたいな感じのことがなんかもしかすると近いのかなっていうふうに、ちょっと思ったりもするんですけどね。
そうですね。
なんか僕はなんか話聞いて思ったのは、うん、本当に能作さんとか山本さんとかが、年を重ねてたら、行った時に、まあ僕らもみんな年を重ねていくんですけど、うん、ってなった時に結構そのコミュニティって、その、世代差とかも含めた上で結構なんか解消されてくかもな、みたいな絵が結構なんか頭に浮かんだので、僕の友達というか友人というかお世話になってるデザイナーが一人、結構年上なんですけど、僕よりも。僕45なんですけど、50代とかかな。で、なんかまあもう孫もいるみたいな人なんですけど、それこそバンドやってたり、なんか洋服のセレクトショップやってたり、なんか DJ やってたみたいな、うん、まあ人が、最近まあコワーキング、まあそこはシェアハウスってわけじゃなくて、コワーキングのオフィスを岩手で作られて、うん、で、うん、どうしたんすかみたいな話をしたら、いや、なんか老人になった時、寂しく死にたくないみたいなことを言い出して、なんかそう、そういうなんかモチベーションとかで始めるようなことが生まれてくると、結構、その場の話も含めてですけど、場も結局じゃあそのシェアみたいな話も家だけでもなければ、商店だけでもなければ、仕事場、ね、まあなんか全てにおいてそのシェアみたいなことっていうのは、ある場の話だと思うんで、で、僕は多分なんかシェアみたいな、自分のシェアははっきり言うとその場をどう曖昧にするかみたいなことしか捉えてないから、多分ギャラリーみたいな、ことを選んでるんですけど、なんかこういったことがなんかそれぞれの解釈かもしれないですけど、なんか進んでいくと意外となんかその境界、なんか住まうみたいなこととか、まあそれ都市とかにどんどんつながってくると思うんですけど、コミュニティとか。なんか結構それって未来あるなっていうか、明るい未来があるかもなって、感じれましたね。で、バンドやってるんですよね、みんなね。面白いな。
なんか、R65 不動産でなんかやっぱ問題になるのって何かっていうと、なんか孤独死されて賃貸が貸せないことなんですよ。うんうん、なので、うん、僕はめっちゃ孤独死のデータ入ってるんですけど、うん、孤独死する人って男性と女性でピークが全然違うんですよ。
ほうほう。
で、女性はもう80とか。もう90とかで孤独死、はいはいはい、だから発見死後3日以上経ってるみたいなのは80とか90なんですけど、男性の場合はですね、それが65歳ぐらいがピークになっちゃうんですよ。
ほう。
で、これ何かっていうと、退職したら見つけてくれる人が誰もいないと。まあ女性の場合は、なんか子育てとかを通して、なんか地域で、いろんな人と知っててっていうことなんですけど、男性の方がなんか割とこの、まあ、ジェンダーの話にしちゃうとまた違うと思うんですけど、でも、今までのロール的には、男性は地域のローカルロールみたいなのがないと思うので、こういうのを多分、バンドを組むとかでつけていった方が、まあ、孤独死の観点から言うといいのかなとか、人生の観点から言うと楽しいのかなっていう気が、はい。
リスクだもん。やっぱり、男の人生は、本当に多分、そういう意味で言うと、何のセーフティーネットもないっていうか、逆に、依存先がないっていう意味で言うと、会社だけみたいになっててさ、そこがバサッと切れたらもう、知り合いもいないみたいな、友達もいないんだ。俺とか そんな感じだから。ね、山本さんとか仲良くしてね
て。なんか僕、うちの嫁さんの義理 のお父さんお母さんの家を リノベーションしたのをちょっと今思い出したんですけど、ちょっと話すと、普通の公団の建売り住宅地なんですよ、って、で、それを改修するんですけど、庭になんかすごいでっかいサンルームみたいな場所を増築したんですよ、ガチャッと。で、そこ、なんか要望がめちゃめちゃシンプルで、なんか近所の奥さんとお茶をするスペース欲しいぐらいなんですよ。で、まさに今、それサンルーム作るんですけど、何が衝撃だったかというと、立った後に、めちゃめちゃお父さん堅物なんですよ。もうザサラリーマンっていう段階世代の。退職されて家にずっといるんですけど、夜にそのサンルームの照明、その街灯をつけると、近所の、要は同じ年代のお父さんたち、皆さんこう退職されてるので、定年退職して家にいるんで、ゾロゾロゾロって集まってくるんですよ、その、ね、スペースに。で、赤、だから ガード下のなんか赤ちょうちんみたいな状態で、わあ、もう知ったら修正があると思うんですよ、そういう。で、なんかやってるんですよ。で、それすごいなと思って、なんか、コミュニティになってるんですよ。で別に家なんで、なんか別にお店でも何でもないんだけど、なんか結構こう、堅物で、その、なんていうか、コミュニケーションがある方っていうとは、あんまない方なんですけど、すごいちゃんとオーガナイズしてて楽しそうなんですよ。それ結構すごいなって一番衝撃受けたん
ですよ。それでも結構サンルームみたいな見える化してるって機能が本当大事なんでしょうね。多分。
そうなんですよね。直に行けるんです、
そこまで。なんか行きやすさみたいな、その設計みたいな、それはデザインかもしれないですね。いや、ちょっと待って、これ、今日はね、夜収録してて、もう11時回ってるんで、だいぶ
ですね、
話が飲み屋っぽくなってきたっていうね。
確 感じ。確かに。
そうそう。なので、いや、もうちょっとこの辺で50分経過しちゃったんで、あれですけど、いや、面白い話だったね、今日はね、山田さんね。
いや、本当ですね。うん、もう、とても勉強になりました。
勉強になる、勉強になる。
うん、勉強になります。
やっぱりちょっといろいろ考えられそうだし、お二人の話聞いてると、ちょっと楽しい未来っていうのがまた想像できる感じもある、ね。
想像できたのがすごい良かったですね。
うん、いや、よかった、よかった。いや、すいません、長丁場になってしまいましたが、じゃあ能作さん、山本さん、
はい、
いや、どうも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。